Welcome to Genderish.
Genderish へようこそ。
ジョシュアです。
ナオコです。
どうもどうも。
どうも。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ね、もう2016年やね。
本当にね。うん。
ジョシュアは今年の新年の決意的なものは。
ああ、抱負的なもの？
あるんですか？抱負的なものは。
ね、なんでしょうね。まあ、そうだね、もう、まあ、うん、ありすぎて、ちょっといろいろ大変なんですけど、まあ、まずその地味なことから言うと、やっぱり、今年、去年は、あんまり、本当はもう物を書くのがもうとても好きなんだけど、
うん、そう。
まあ、小説を書いたり、自分の好きな、短編を翻訳したりしてるのがもうすごい好きなんだけど、ね、ちょろちょろそれを、やったりはしてるんだけど、やっぱりもう集中的にはちょっとやってなくて、
うん、
ちょっと怠ってるんだよね。
うんうんうん、
なので、それをもうまず、うん、もうちょっとモチベーションを立てて。う
ん、ああ、文章の創作か、
うん。そう、やっぱりね、まあ、うん、ちょっとね、気分がちょっと乗ってない時とか、
うん、
落ち込んでる時とか、あんまりちょっと、まあ、
書けないね。
うん、うん、ちょっと書きたい気分はすごいあるんだけど、うん、やっぱりまあ普通にパソコンの前に座って書こうとしてても、なかなか、進まない。
まあ、それは確かに。
まあ、まあ、他の原因もあって、まあ、やっぱりその、酒をちょっと飲みすぎてたことは確かにあった。
うん、はい、はい、はい。今もなんかコップに入ってるのが、
ジュースでしょ？ジュースでしょ？
ジュースかな？うん。
ジュースと、まあ、テキーラかな？
テキーラ。
まあまあまあ、いやいやいや、もう仕事の後ですからね。別に。
あ、そうですね。
なるほど、言い訳になってないですわ。まあ、いやでも、まあ別にね、こうやって、うん、まあ家でなんか一杯、二杯ぐらい飲むのはいいんだけど、やっぱり外に行って、
うん、
まあ何杯も飲むっていうことは、まあ、うん。
よろしくないですね。
よろしくないんだよね。そう、その、なんか、うん、うん、なんだろうね。落ち込みの治療法にはならない。本当は。
でもやっちゃうんや。
やるんだよね、本当に。あ、 あんまり、まあ良くなくて。だからまあ、そう、ちょっと酒の量と、うん、まあ外に飲みに行くことを、
うん、
まあ控える。
控える。
ということが、まあ一応、まあそれとそのものを書くことと、あ、音楽を作ることやな。
うん、ああ、うんうんうん。このね、ポッドキャストの前後に流れてる音楽も、実は、
ジョ
シュアさん作で。
ありがとうございます。
ですよね。
という感じなんですね。だからそれをもうちょっと作り続けてて。あ、うん、そういえばね、なんか、この間、ちょっと、まあ、短いアルバムも、ちょっと完成してて。
うん、アルバム作ってる？
そうそうそう。で、まあ、まあ、小さなレーベルに、なんか、まあ、いくつかに、ちょっと送ってて、で、もうすでに、その、いい返事が一つ返ってきて、
そう。
だからまだちょっと時間的にはいつ、出るのか。日程はまだはっきりしてないんだけど、ちょっともう向こうはもう興味があるという。
へぇー、すごい。
まあ、テープカセットなんですよ、うん。カセットテープのレーベルなので、本当に今マイナーなインディーレーベルなんだけど、まあまあ、ちょっとなんか、自分が作ったものの形になったっていう。
そうですよね。
へぇー。のが、まあ、ちょっと楽しみなんだよね。
ああ、それは楽しみやわ。
そうそうそう。
タワーレコードとかで売り出される
日もあるんですか？いや、タワーレコードじゃないんだけど、でも例えば京都の、うん、メディテーションズっていう、カセットテープとか、もうレコードを置いてる店とかには、置かしてもらえるかもしれない。
うん、ああ、そうなんや。
そうそうそう。まあ、まあ、お金にはならないんだけど、でも全然、もうそんなことはいいんだよね、本当に。
うん、形になって、ね。
そう。
世の中にちょっと出るっていうのは、すごい。
そう、ちょっとね。それは、まあ一つの楽しみなんだよね。そう、それですね。
へー、すごいな、うん。創作してるな。
そう。まあ一応、まあ抱負はもうラジオで言えるのはまあそれぐらいなんだよね。
はいはい。他にプラスもろもろラジオで言えない方法があって。
そう。まあまあまあ。はい。
う
ん、で、ナオコはどういう、
もう、
今年の抱負は何でしょう？
私もラジオで言える抱負としては。
ジョシュアも言えるよね。
うんうんうん。
じゃあもう、まあ、恋人を作ることやな。
あ、いや。いや、ね。まあね。まあ、これからもうあと数日後っていうか、に、4ヶ月間ほどアメリカに行くんで、
うん。
そこで、まあ、知り合いを作ることが。
知り合いね。
はいはいはい。知り合いです。
知り合いね。
知り合いです、そこで。
いろいろ、その人のことをもう知り尽くすっていう。
ああ、いい
感じの知り合いやな。
まあ、いろんなね、レ ベルがあるけど、
楽しみやな、
まあ、浅いレベルから、まあ、深いレベルの。
写真よろしくね。
いや、写真送るわ。
よろしく、楽しみやわ。そうそうそう。
この日は、みたいな。いやいやいや。
まあでも本当に、アメリカにね、その留学しに行くっていうのも本当に素晴らしい機会だと思うんだけど。
ラッキーですね、本当に。
でももっとなんか、なんだろうね、自分の生活とか、うん、今までの自分をちょっと変えたいとか、そういうのがあったりします？
ああ、そうだな。今までの自分を変えたいみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。
うんうんうん。
やっぱり結構日本のカルチャーの中に馴染んでるから、やっぱ未だにディスカッションとか、こう人前で自分の意見を論理立てて説明するのって、
はいはいはい。
難しいなと思っていて、
お
ー。で、そういったところの多分訓練は、その、欧米の大学の方が、もっとその訓練をできる機会っていっぱいある気がしていて。
なるほどね。うん、きっとあると思うんだよね。うん、
女子やとか見てても、やっぱり議論の仕方が上手いなって思うところが多いし。
ありがとうございます。
まあ、で、まあ、うんうん。そういったところを、なんかまあそういう場面に行くのってすごい怖いっていうか、なんですか、怖いっていうか、やっぱなんか意見言えなかったらどうしようとか、人前出ると顔赤くなるタイプなんで。
ちょっと赤いね、今は。
今、今ね、ちょっとね、人前、そうそうそう、赤い、常に、もう、ポッドキャスト言うとき赤いんですけど、まあ、そういったところも経験しつつでも、まあ、爆発を踏むことでちょっと、克服していきたいなっていうのは、やっぱ理由としてありますよね。
うん、絶対いけると思うよ。
うん、うん、うん。
いいね。
もう帰ってきたら女子は以上にめっちゃ喋るみたいな。
あかんやん。
てるかもしれない。
あかんやん。ラジオ番組になんないやん。
あ、そっか。
ちょっと一方的に、ブワー
一方的に。
みたいな。
確かに。
ね、女子は。はい。はい。はい、そうですね。はい。
先生。あかんやん。黒柳徹子的な。
そうそうそうそう。
ちょっと違うか。
いやー、でも楽しみですわ。はい。まあやっぱりね、はい、もうちょっと、まあ4ヶ月行って、で、まあ、まあ人間はまあ4ヶ月は短いな、時間なんだけど、でもまあ変わっていくこともいろいろありますね。
あー、やっぱそうなんかな、
うん。楽しみですわ、帰ってくるの。
待っていてくださいっていう感じで。う
ん、はい。
はい。
まあ、で、今日のテーマは、さて、何でしょうか、
あ、今日のテーマはですね、まあ、ちょうど時節に合わせて、成人式のことについてお話ししたいなって思ってます。
はい、成人式ね。
で、そうそうそう、成人式、多分、
もう急になんかもうね、まあ、二十歳になって、もう体が変身していくっていう、式なんですか、うん、
あ、そんな式でしたっけね。
え、違う？
違いますよ、違いますよ。なんか、こう、日本だと大概、まあ、地域によって差はあるんですけど、大概明日、成人の日に、まあ、地元のと、に、こう、帰って、その地元のところで、多くの場合、まあ、中学校通っていた学区とかになるんですけど、その地区で、まあ、その時、その年度内に二十歳になる人たちが集まって、
はいはいはい。
こう、祝う式、成人を祝う式の、まあ、行事ですよね。
はいはいはい。
で、なんで今日わざわざこのポッドキャストで、その成人式を取り上げたいのかというと、まあ、ツイッター私やってるんですけど、ツイッターで、とあるまあ、トランスの知り合いの人が、成人式に、いや、行きたいけど行けないっていうツイートを、見かけたのが、
はいはいはい、
今日、紹介したいなっていうきっかけ、思ったきっかけなんですよね。で、その、結構トランスジェンダーに、特にトランスジェンダーにとって成人式って行きにくい場になってると思っていて、
はいはいはい、
なぜかというと、結構服装が決まってるんですよね。
はい、
日本の成人式の場合、
ね。
特に女性の場合は、もう基本的にみんな振袖。で、男性はスーツ、メンズスーツを着るっていう、はいはいはい、それがもう習わしになっていて、なんで、その、例えば、中学時代は普通に女性として生活していて、普通にというか女性として生活していて、大学では今、まあ、男性として生活しているという風になった場合に、その、地元に戻った時に、どちらの、まあ、服装を着るべきか、っていうところから始まり、まあ、周りの人にどう接してもらえ、どう接されるのかっていったところがやっぱり気になって、はいはい
はい、そうだね。
そう、なかなか成人式に出れないっていう。
はいはいはい。まああんまり、まあその自分のジェンダーはもう、その中学校と全く同じ 人にとって多分もうね、なかなか想像しがたい問題なんだよね。
うん、そうなんですね。
だからやっぱり、もう特にトランスの人たちにとってはもうやっぱり、うん、なかなか大きな壁なんだよね。急に昔の人たちに会って。
そうそうそうそう。もう、うん、かく言う私も、なんていうか、結構その、私が成人式を迎えた時は、もっと今よりも FTM を辞任してる感じのタイプだったんで、さらに今以上に、こう、振り袖を着ることに対して抵抗があって、
はいはいはい、
今はまあ、ジェンダーパフォーマンスの一環として、
はいはいはい、
なんていうか、ある意味、女装、かきかっこ付きの女装として楽しめる側面はあるんですよ。
ね、はいはいはい。ちょっとコスプレ的な感じ。
コスプレ的な感じ。いいじゃん、ハロウィン的な感じで楽しめるんですけど、当時は、楽しめる余裕がなかったっていうか。
なるほどね。はいはいはい。
でも、かといって、メンズスーツとか、着る勇気もなかったんで、結局、休むっていうか、行かずに、いてしまって、
まあ、うん、まあ別にね、どうだろうね。日本にとって、日本人にとってそれどれほど重要な式なのかわからないんだけど、
うん、
まあやっぱり周りがみんなその騒いでて、どんな振り袖を着ていくのかとか、
うん、
みんなで一緒に写真を撮ってワイワイ騒ぐ一方、自分はその楽しみに参加できない、
うんうん、
ということはまあやっぱりまあ大きいんじゃないですかね。
大きいですね、う
ん、純粋にね、振り袖やスーツを着てみんなの前に出ることができない、悲しみとか、ぎこち悪さとか、
うん。うん。そうそうそうそう。なんか行かなかっ、なんか日本の成人式って結構、こう、すべての人が行くものみたいな感じの式になっていて、
はいはいはい、
行かないと逆にこう、逆にというか、中学の時期、いじめられてたんじゃないかみたいな感じの想定になっちゃうんですよね。
な
んか、
なるほどね、
不思議な、あれなんですけど。
その想定自体もいじめやん。
一応、
そうそうそう、それも、なんか、
そうそうそう、
あいつもいじめられたんじゃんみたいな。
そう、なんか夜になって、こう、昔の知り合いが心配して、大丈夫って、電話をくれて、私の場合は。
おうほうほう、
大丈夫、家で課題やってるみたいな感じで、よくわからない返し方をしたんですけど。
そっかそっか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
で、
まあ、その、この LGBT の成人式は、うん、どういう、なんだろうね、対策を立ててるのか、それに対して。
あ、そうですね。で、その、まあ、トランスをはじめとして、普通の成人式に出れなかった、出たくないっていう人を、うんうんうん、なんかまあ、なんか救うためというか、に、
うんうんうん、
でもやっぱ成人の式っていうものをまあ、迎えたいっていう人向けに、
はいはいはい、
数年前、関西だと3年前だったと思うんですけど、から、LGBT 成人式っていうのがスタートしてるみたいなんですよね。で、今年はちょうど来週の16日の土曜日に開催予定らしいんですけど。
そう、大阪にあるんですか？
あ、大阪の天王寺のセンターでやるみたいです、はいはいはい。区民センターで。
え、なんか、その、うん、ネットで調べてたら、わかるような
ことなんですか？うん、あ、そうですね、そうですね。で、リンクを後で貼っておきたいと思うんですけど、そうですね、はい、なんか、去年は200人ぐらい集まった式みたいで。
いいね。
うん。で、今年はさらに規模を拡大して、300人多分収容できるところにしてるみたいです。
やるな。
うん。で、まあそうですね、理念というか、その企画の趣旨としては、まあ、トランスに限らず性的マイノリティ、LGBT の当事者をはじめとして、様々な人が、まあ、その人らしく参加できる成人式っていうのを、
ほうほうほうほう、
歌っていて。
いいね。
うん。で、そうですね。これ面白いのは、普通成人式って、その年度内に二十歳になる人しか参加できないんですけど、
うん、
これの場合は、もう何歳でも参加可能みたいな。
ああ、そうなんだ。
うん。
なるほどね。10年前に参加できなかったあなたにも。
そうそうそうそうそう。
いいじゃん、いいじゃん。
チャンスがあるみたいな感じの。
はいはいはい、あ、それ素晴らしいやん。
うん。ようにしていて、それはいいなって思うところなんですよね。
あ、じゃあもう逆に来年参加できるやん。
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。
なるほどね、
ちょっと一回は参加しておきたいなって思うんですよね。
うんうんうん、
そう、なんか、なんとなく自分の中で通過儀礼を終えれてない感があるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
おー。なんか、
なるほどね。
まあ、そこまでこだわらなくてもいいのかなとは思うんですけどね。
うん。
なんかやっぱみんな出てたっていうところで、自分は、なんていうか、その儀礼を通過してないなっていう思いはすごくあって、うんうんうんうん、 なんでしょうね。
はいはいはい。
ちょっと一回は出てみたい式なんですよ。
素晴らしい。
そうそうそうそうそう。で、まあ、結構ただ、これ面白いなと思ったのは、LGBT 成人式ってなってるところで、結構初めの、その、なんか、うん、昔の性別として扱われてたくないから参加したくないっていう人が多くて、トランスのためっていう位置づけが。
うん、そうですね。意見してはやっぱり、うん、まあ、表面的に考えれば普通に、まあ、うん、今はまあ、トランスとして生きてる人だったら、やっぱりもう見た目上、明らかにその昔と違うことだから、
うん、
まあ、昔の、まあ、なんだろうね、まあ、まあ、動機とは、うん、まあ、昔、その、まあ、自分の動機にとってはもう完全に新しい、まあ、なんだろうね、違う人間になってるということなので、うん、じゃあ別に、そのゲイ、レズビアン、バイセクシュールにも、あと、うん、うん、に、人気もあるんですかね。
うん、そこが、ちょっとよく分かってなくて、ただ、その、私が所属しているサークル内でこれについて話したとき、いや、なんか、自分はゲイだから普通の成人式行くし、みたいな感じで
言ってる。ああ、はあ、はあ、はあ。なるほどね。別にスーツを着ることが何か心地悪いこともないし。
そうそうそうそう。ただ、このホームページ、さっき、見たんですけど、そこに書いてあったのは、その社会から期待されてる大人像って、なんか、こう、男性と結婚する姿、男性が男性と結婚したりとか、女性が女性と結婚したりっていう像は想定してなくて。
なるほどね。
で、そこで、やっぱりレズビアンやゲイ、バイセクシャルも居心地の悪さを感じたりするんじゃないかっていうことが、この企画書の中に入っていて、そこで、あ、なるほどなってちょっと腑に落ちるところがあったりするんですけど。
はいはいはいはい、はい。
その、ゲイやレズビアンとしての確かに大人像って、あんまり想定されてない。
そうですね。まあ、テレビドラマとか、うん、なんだろうね。普通に子供の頃に読まれてる本とかでは、うん、レズビアンカップル、ゲイカップルがたくさん出てくるわけではないから、
う
ん、なんだろうね。その、なんか理想となる大人の形では、
うん、
まあ、まあ、もうほぼね、ヘテロしかいないんだよね。
そうそうそう。国語の教科書とかでも、まあ普通にお父さんとお母さん。
はいはいはい。赤ちゃんは作られるのかとか、その、うん、ね、
うん、
異性のパートナーとどうセックスをするのか、っていうことはもう書いてるぐらいなんだよね。
そうそうそうそう、うん。そこは習うけど、やっぱ同性間の性交渉どうするんだみたいな。
はいはいはい。
まあ、全然書かれてなかったし。
なるほどね。
なんか、そうそうそうそうそうそう。
そっか。まあじゃあ、じゃあトランスに限らず、その LGBT の全般において、やっぱり、まあこういう LGBT の成人式にはニーズがあるということはまあ間違いないですかね。
おそらくそうだなと思います。やっぱ、うん、特にトランスっていう位置づけはやっぱりあるかなと思うんですけど、トランスに限らず、普通の成人式で、なんかこう、自分らしさというか、なんかこう表現しきれなかったとか、もっと誓いでいろいろ言いたかったな、みたいな、LGB にとっても、やっぱいい場なんじゃないかなと思って。
なるほど。うん、いや、いいと思いますね。まあ、やっぱりまあ、いくら自分は、その性的なマイノリティに、まあ、属して、その、まあ、自称、レズビアン、バイセクシュアル、トランスとか言ってても、やっぱり子供の頃から、ずっとある程度、なんだろうね、憧れに思ってた、その儀式。まあ、その成人式でも、まあ普通にね、大学卒業、運転免許を取ること、結婚すること、子供を産むこととか、なんだろうね、そういうものに対しての憧れが、急に変わるとは限らないんだよね、自分が。まあ、そのレズビアンに目覚めたとか、トランスに目覚めたのかとか。だからそういう、人たちにとって、やっぱり、まあ、なんだろうね。普通に参加できないとか、あんまり心配せずに、怖がらずに参加できるような環境を作ってくれることにおいては、もう非常にね、いいアイディアだと思いますね。
ですね、ですね。
うん。
で、成人式の時って、成人式だけじゃなくて、さっきもちらっと話に出したんですけど、同窓会が開かれますよね。で、 その同窓会も、なんやろ、また、なんかトランス、特にトランス参加しづらいなっていうふうに思う。
はいはいはいはい、はい。
と思うんですけど。
なるほど、同じ意味で。まあ、まあ、服装、うん、まあ、そうだね。うん。うん、そのまま、
服装もあるしの、うん、
まあ、自分がまあ FTM の人で、まあその男性の服を着ていったら、やっぱり、まあ、周りは、うん、あ、違う。違うんだなとか、うん。
特に振り袖とか周りがね、なんか着てる場合やったら。
うん、あ、同窓会にも振り袖とスーツで。
あ、結構、出席するの。そこが若干地域によって多分違ったりするんですけど、はいはいはい、なんだろう、私の地元とかだと田舎なので、着替えて、近所の多分ファミレスかちょっと小さな居酒屋で集まるんでなんかそのまま行く人は少ないけど、
なるほどね、
多分もうちょっと都会なとこだったりするとホテルとかで同窓会やるみたいで、ホテルってなるとやっぱドレスコード、
はいはいはい、
スーツと、
ちょっとフォーマルな感じなんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、おお、
そこでも成人式が再演じゃないけどやっぱりど、うん、男女で結構服が分かれてるみたいな感じになっちゃうかなと。
うんうんうん。うん、まあじゃあその服装はまあ一応まあ問題となると。
うん。という一つ問題。
まあ中学の時は女性として生活してたけど、うん、今は男性として生活してるから振袖を着ていくわけにはいかない。うん。っていう服装だけの問題かな。
あ、だけじゃないですよね。うんうんうん、やっぱりどう振る舞えばいいかとか、あい、まあその本人だけじゃなくて。周囲もどう接したらいいのかっていう多分問題、
はいはいはい、
問題っていうか、接し、うん、どう接していいかっていうところがやっぱ立ち現れてくる気がするんですよね。
はいはいはい。
同窓会の場って。
なるほどね。
同窓会って、本当はその、なんていうか、なんかその、番組前もちょっと女子屋さんと話してましたけど、いろんな、いろいろ変化してるはずの場所ですよね。
うんうんうん、そうだね。まあ、そもそも、同窓会は何のために、あるのか、という、ちょっと、単純な疑問を出したんだけど、まあ、やっぱり、その、まあ、中学校の友達とか同期がどう変わっていったのか、どうなったのかとか、という、まあ、要はその変化を楽しむ。
うん、うん。変化を楽しむ
場。なんだよね。一応、表面上で。
うん、
だから、まあ、すごいふざけてたやつが、うん、今はもう果たして真面目になってるのかとか、
うんうんうん、
超、ちょっともう可愛かった子が、まあ、今はもう美人になってるのかとか、とか、ね、そういう、まあ、どういうふうに、その人、なんだろうね、人間が変わったり変わらなかったりとか、
うんうん、
そういう、ある程度、その、変化に寛容的な、場所のはずなんだよね。
確かに、うん。
だからまあ、今は仕事をしてるかもしれない、結婚してるかもしれない、子供がいるかもしれない、髪型を変えてるかもしれないとか、いうことに関しては、ある程度みんな想定できるじゃない。
想定できる。
だからその、中学の頃と全く同じ人が、なんか出てくると思ってる人はあんまりいないんじゃないですかね。
だいぶ変わる時期だしな、うん、中学校から、二十歳にかけての時期って。
そう。なので、
うん、
ね、うん。そうだね。性別とかジェンダーとセクシュアリティだけが問題になるっていうのはなんでなんだろう。
そこですよね。性別は、やっぱり、なんか変わらないものみたいな想定が大きいかなって思いますね、一つは。やっぱ性別って、その、まあ、国への登録もそうだし、一度ま、女児というふうに国に申請を出したら、よっぽどのことがない限り、もう一生女児、女性として戸籍が作られていく。っていう、そこが、変化するっていうことへの、なんていうか、驚きみたいなところが大きいのかな、はい
は
い
は
い、
おー。まあ、そうだね。
それだけじゃないような気がするんですけど。
まあ、そこが、確かにね、その、なんだろう、だからまあその偏見的に、
うん、
まあ、なんだろう、普通変わらないもの、
うん、
だから、なんか、まあ普通変わらないものだけど、まあこの人には変わった。
う うん、
けど、やっぱり、なんだろうね。その、そういうジェンダーとか性別に関しては、うん、まあ、特に敏感っていうのは、まあ、まあ今の社会的な問題なんだよね。うんうん、で、さっきナオコが言ったように、
うん、
あの、その、周りの人がどう、その、当事者と接したらいいのか。
うん、
何、
うん、
なんて呼んだらいいのか。
うん、
という、何々ちゃんとか何々くんっていう言い方が変わらないといけないっていう、
うん、
ことは、まあ、ナオコはさっきその一つの問題かもしれない。
うん、
って言ったけど、まあ別に、まあ10年ぐらい会ってない人だから、
うん、
普段この人を、なんか、リサちゃんと呼んでるわけじゃないし、そもそもと呼んでるわけじゃないから、別に、もう今度はもうね、リキ君とか、もう何でもいいんだけど、ある程度、もうね、新しい状況に、もうね、適応せよみたいな感じなんだよね。
うん、そこはね、どうなる？なんか、我々なんかめっちゃジェンダーのネタで話してるし、だから、めっちゃすんなりと、例えばトランスジェンダーっていうか、性別変えたいよみたいな人が、なんか成人式で会っても、あんま抵抗なく受け入れられるけど、うん、みたいな。でさ、みたいな感じ。
楽しいかみたいな。
なるけど、なんか、その、本当に普段ジェンダーの問題とか一切考えてなかったら、
ね、
やっぱびっくりするんかなっていう。
はいはいはい。そやな。
あったり。
そうだね。まあ、それは、そういう意識が変わる、ことは、まあ、なかなか、まあ、時間の問題でもあるし、やっぱりまあ、活動によってとか、まあ、その教育とか、まあ、メディアがどういうふうに、その、ね、LGBT の人たちをこれからどう描写していくのかとか、
うん、うん。
うん。どれほど、まあ、そもそもどれほどテレビに現れてくるのかとか、
うん。
まあ、政治家でもそうかもしれないんだけど、どれほど、ね、その、普通の社会に、LGBT として、なんか、あの、ね、
うん、
まあ、存在できるのかっていう。
存在できるのか。
うん。
そうだね。メディアの扱われ方っていうのも大きい気がするな。
うん。そうそうそう。だからまあ普通にアニメの中でね、うん、なんか、ね、そういう子供向けの番組で、なんか、
うん、
なんだろうね、何々くんが何々ちゃんに惚れたとか、
うん、
そういう話じゃなくて何々くんが何々くんに惚れたとか、
うん、
なんかそういうネタをちょっと取り入れてたらいいんじゃないかなとか、まあ。
うん、それが自然で受けられてる感じで描写してられたらすごいなと思う。うん、
っていうか絶対に子供にとっては、どうでもいいやん。多分もう逆に、うん、なんだろうね。まあ、僕の、まあ、たまにベビーシッターやってるんだけど。
あ、女子はそうやっけ？あ、そっか。あ、やってるわ、やってるわ、そうだ、そうだ。
やってますよ。もう超信頼されてるよ。
なんでベビーシッター
なんだ？ほら見てみ？この顔、この信頼性のある。
絶対任さへんわ。
ひどいやつやな、もう。
まあ、女子はさんイケメンだと思います。
ああ、な
るほど。レースナーに言ったけど、ただ震災は受けないなっていう。
もういいわ、この会話。
はいはいはい。
そう、まあ、まあ、今はまあ、6歳になってる男の子なんだけど、彼がもう、4、5歳ぐらいの時に、なんか確かになんか、なんだろう、テレビ番、多分アニメで、なんか、男女がなんかキスをしてるのは、なんか、うん、うわ、気持ち悪いわ、みたいな、なんかまあ、まあ、よくある子供がまあ、よく言う。え、何が気持ち悪いのみたいな。うわ、女の人触るの気持ち悪いわ、みたいな。
へぇー。
という、まあ、単純に、多分、まあ、まあ一応、まあ、その発言には、いろいろ面白いところがあるんだよね。そもそもそのジェンダーギャップの問題でもあるんだよね。男子と女子は、どれほど教育の中では、セパレートされるのかとか、区別されてるのかっていう問題でもあるんだよね。男子の俺は、女子と根本的に違うっていう。まあ、こともあるんだけど、でもそもそもその恋愛に関しては、うん、あんまりなんか、男性、まあ男子が女子にキスをすると、あんまり思ってなかったんだよね。彼にとっては別に。
へぇー。
そうそうそう、うん。だから、まあ、そこでなんか何々、そのアニメの何々ちゃんが、なんか男の子だったら、うん大丈夫なのみたいな。それまだマシやわ、みたいな。
へぇー。ああ、子供の場合逆にな
んか言ってて。
そうなんや。
ああ、これは本当にありがたい発言なんだけど、うん、まあ、 近いうちにこういう考え方は叩かれるんだよね。うん、この
確実にね。
絶対に。
その目は積まれてしまう。そう。あれで。
多分今は6歳だから、もう学校に行ってて、うん、多分もう、そういう考え方はもう絶対に、そういう発言は絶対にしない、うん、しないけど。うん、まあとにかく、その、子供はもう最初からそもそもそういう先入観あんまりないやん。
うんうんうん、
そう。まあ、大人がそれを教えていく。
うん、
周りのね、その、メディアとか大人の発言によって。
うん、同性愛に対する。
まあ、同性愛に対するとか、まあ、まあ、外国人に対するとか。
ああ、外国人もあるか。
いや、もう本当に、彼らがめっちゃ若い頃に、ジョシュアが外国人であること、一切分かってなかったんだよね。
うん、ああ、そうなんや。
何にも、なんか分かってなかったんだよね。で、たまになんか英語を教えようとしてたんだけど、うん、それが英語だっていうこともあんまり分かってなかったんだよね。
それは、
まだ分からない日本語。
母語と英語の、うん。
まだ分からない日本語みたいな、感じで。
うんうん
うんという、まあまあ、いろんな、ちょっと面白い経験だったんだけど。
そうやな、それは。うん、
まあだから、本当に子供はその意味においては、まあ、非常に純粋で、うん、大人が彼らを、もう、ね、怪我していくみたいな。
怪我していく、
そうそうそう。
それは、あるかもな、うん、その点において、やっぱ教育って、難しい、重要なんだけど、そう考えると、保育士さんってすごくジェンダー教育って、
ねえ、いやもう本当にもう最初からやらないといけないんだよね、うん。まあ別にね、積極的にどうのこうのするよりは、まあそもそも自分たちが選んでる本、
うん、
そのね、絵本とか読んでるときに、ね、もっとその、ね、LGBT フレンドリーのものがあったらいいな、みたいな。
うん、あ、ていうかそれ面白いな、LGBT フレンドリーな絵本作るって、すごい今なんか、すごい面白いと思った。
書こうぜ。
書きたいね。さっきの女子のクリエイティブライティングじゃないけど。
ええやん、ええやん。
それすごい。絵はそん、あ、まあ、シュールな絵しか描けないかな。
シュールな。
変なミッキーとか。
変なミッキーとか、首が長、うん、長い、なんか、鹿さんとかなんか。
鹿さん、奈良だしね。
いやー、まあまあまあ。いいね。
それすごいいいですね。
聞いてる人、そのアイディアを盗まないでください、
ね。盗まないでくださいね。ちょっと我々やるんで。
まあ、いや、もう、まあ、私たちより上手な人たちがもうちゃんと作ってくれたら、ね、ありがたいんですけどね。
まあ、それは、ありがたいっちゃありがたいけど。
そう。
まあ、すごく面白いん
ですよ。多分、スウェーデンとか北欧とかで、
うん、
結構昔から、先端的な、まあ、アーティストとか、まあ、保育士とかの人たちが、うん、最初からは多分、人種に関して、なんかそういう、対策を取ってたんだよね。必ず、そういう、絵本とかには、様々な人種、絶対に白人ばっかりを入れずに、顔が黒い、顔が茶色とか、明らかになんか、その、周りの白人と違うような見た目をしてる人たちをたくさん導入してたんだよね。
う
ん、で、それは結構まあ、多分何十年前の話なんだけど、
ほうほう
今では、絵本でも、その、みんなが遊ぶ人形とかは、
うん、
なんか色分けしてないんだよね。なんか、なんだろうね、その女の子の人形とかはピンクとか、ピンクを着てないとか、
うん、
ね、その、女性らしい服を着てないとか、うん、すごい中性的な服を着たり、ね、そういうこともやったり、で、やっぱり絵本の中では、ね、なんだろうね、ジョージのお父さんとお父さんは、こういう仕事をしてますとか、うん、普通にゲイの両親を、
お父さんとお父さんが、
なんか、二人のお父さんがどうのこうのという、ドキュメントリーは確かに見た。
あ、そうなんや。
うん。
それは結構びっくりっていうか、日本やとなかなかないな。なんか、ペンギンお父さんの話みたいなのだけ聞いたことある気がするけど。
はいはいはい。まあでもちょっと人間にしてもらわないと、なかなか。
確かに、ね。
ペンギンはそうかもしれないけど、みたいな。
確かに人間は、みたいな。お父さんとお母さんがいて、
そうそうそうそう。
ふうになっちゃうか。
うん。ペンギンはオス同士で、なんか大丈夫なんだけど、人間は絶対ダメだ、みたいなふうには思ってほしくないから。
確かに。
そうそう。は
い。いや、面白いね。そっか、面白いな
ぁ。まあ、で、ちょっと話逸れた、逸れてしまったけど、そうそうそう。まあ、同窓会ではね、やっぱりそういう、なんだろうね。そもそもの、そういうジェンダーとか、セクシュアリティに対する先入観、ね、固定観念とか を変えるには、やっぱり、まあ本当に教育とか社会、メディアがいろいろしないといけないんだけど、まあでもできればもう、本当にもう大変だと思うけど、やっぱり、自分が LGBT の人だったら、そういう、ぜひその同窓会に出て、もう、かっこよく、力強く振る舞ってほしいけどね。
まあ、ある意味ね。
まあ、簡単じゃないと思う。まあ、
そうだね、
まあ、思うけど。
もし、出る人がね、この中にいたらすごい、もう、応援したいなってい
う
感じがします
ね。いや、もう本
当
にね。もう、ぜひぜひ。話はなんか聞いたことあるんだよね。これ、もう本当に友達の友達みたいな、話を聞いたことがあったんだけど。いや、なんか、この間同窓会に行った時に、中学校が一緒だった、なんか男の子がもう女性として生活してるみたいなことを言ってて、で、まあ、その人は、まあ、で、僕はもうどう思ったって聞いてたら、まあ、全然みたいな。まあ、結構普通に寛容的に、なんとも思わずに、なんか言ってたけど、でも、彼の指摘の一つが面白い、かったんだよね。なんか、結局その同窓会の全体が、その2時間が、その人に関してのものになってしまったんだよね。ずーっとその人の話をしてたり、なんだろうね。その彼女が主役になってしまったんだよね。
ほうほうほうほう。
そう。良くも悪くも。
良くも悪くも。
まあ、いや、悪いと思うんだよね。その人、多分主役に、になるために行ったわけじゃないと思うんだよね。
へー。
だからまあそれほど珍しいものだということなんだよね。
珍しいっていう、もの珍しさみたいな感じのあれだったんやろ
う
な。
やっぱそこもまあ、そのリアクション自体は肯定的でありながら、なかなかね、まあ 100% いいとは言えないんだよね。なんか、まあすごいすごいどうみたいな。感じで、なんか多分ずっと言われてたかもしれないとか、あるいはなんか手術のことを聞かれたりとか、そう、あ、そうそう、Twitter で女子がもフォローしてる人がいるんだけど、まさきという、人なんですけど、彼の YouTube のチャンネルがあって、
クイア英会話？
そう、クイール ESL というものなんですけど、いやーもう、本当に面白いんだよね。本当にもう、めちゃめちゃおすすめなんですけど、彼の、まあ、エピソードの中では、なんか一つ面白い指摘があったんだけど、その、特にトランスの人たちに対して、まあ、LGBT 全般に対しての、なんだろうね、まあ、ノーマルの人たちが、する、本当に、心遣いのない質問とか、なんか手術に関してどうだったみたいな、今はどうなってるのみたいなことを、割と、そのノーマルの人たちが平気で、その LGBT 人たちに、もう興味津々で、なんか聞いてしまう傾向があるんだよね。
それはね、
まあ僕の経験でも、もういろいろ、なんか、その、ちょっとしたそういう、なんか、そのバイセクシュアルの話をしてたら、みんな、じゃあ、やるときはどうなるのみたいな、すごいいきなり、なんかパーソナルなことを、めちゃめちゃ個人的な、普段、その男性は女性に向かって聞かないはずのことを平気で聞く。けど、その、クイア ESL の中では、これは、まあ、いろんな例を挙げてて、まあ、本当に、そのトランスの人たちに対して、もうめちゃめちゃ失礼な質問を平気でする、するっていうことは、例えば、まあ普通にノーマルの人たちに対して、ね、お前の乳輪は何センチみたいな、アナルの周りには毛が入ってますかみたいな。
乳輪、アナル。
という質問と同じレベルなんだよね。
それは、そうなんだよね。でも、しかもそれを時間帯関係なく結構聞いたりする。まあ、時間帯夜であってもなんかその、親しい関係性ないのにそれを聞くっていうのは。
まあでも、相手がそもそも、なんていうかね、変わり者だから、聞いていいという、なんとなくの、その先入観があるんじゃないのかなっていう。
あると思う。変わってる存在で、かつ、なんかこう、性的にオープンみたいな。
なるほどね。オープンだから、何を聞いてもいいっていう。感じの
想定がある気がする。
そう。だからまあ、もうさっきの、その、友達の同窓会の話に戻すと、
うん、
なんか、その、主役になって、いろいろ、その人に興味を持つ。で、その人をいろいろ、その質問攻めを、
うん、
その人に質問攻めをしてしまうっていうのは、うん、まあ、いい部分はあるんだよね。そういう、うん、
興味を持ってくれてる。
そうそうそう。ちょっとね、今まで出会ったことのない人たちに、関心を持つけど、
うん、
まあ、くれぐれも、ね。ご失礼のないように。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、
ね。もうね、もちろん。
自分が聞かれたらどう考えるかみたいな。
そうですね。もうまさに、ね。
考えながらね。
本当にそういう、ね。うん。もうまさにそういう単純な質問を自分にね、言い聞かせたらいいと思うんだよね。そうそうそう。
自分が聞かれたらどう思うかっていうところですよね。
まあ、まあ、まあ、何よりもね、まあ、応援 したいんだよね。そういう同窓会に行ける人たちとか。
そうですね。
まあ僕からしたらそもそも同窓会はもうしんどそうなものやな、みたいな。会いたくないわ、みたいな。
行かない派ですもんね。
行きたくないわ。もう、もう友達一人もいないわ。
何今のぼっち発言は。
まあ、
まあ、国を出てるっていうのもあるよね。
いや、おってもね。
国おっても。
おっても。そうそうそう。まあ、その話はね、ポッドキャストの後に。
あ、はーい。
まあまあまあ。はい。まあ今日はね、その LGBT の成人式の話だったんだけど、うん、最後に何かありますかね。
そうですね。まあ、
もしかすると、これが、ナオコが、アメリカに行く、
前の、
最後のポッドキャストなん
?Maybe that's the episode ですよ。
悲しいわ、悲しいわ。
いや、棒読みですね。
めちゃめちゃ、いやいやいや、もう悲しいですよ。
寂しいですか？
まあ、でも、ね、ナオコがいない間に、なんかもっと素敵な、ホーストをちょっと、
ちょっと、ちょっと待って待って待って。
いや、ちょっと考えてたのが、うん、まあ、いろんな、その LGBTの研究者は最近いろいろ、まあ知り合う機会があったり、うん、あとは実際の当事者とかを、うん、まあもし、その参加してくれることがあったら、
うん、そこは確かに呼んでほしいかも。
うん。
まあできれば自分が、その帰ってきた時にまた一緒に。
4ヶ月待ってて。
いや、待つかは、あれやけど、女子だとまずやってもらって、またそこに混ぜてもらえる、なんか席を残しといてもらえたら。
いや、で
もなんか不要じゃんってなったらちょっと。
そうそうそう。いや、お前の方がずっと面白いわ、みたいな。
いや、代わりを探すんじゃなくて。
違います。なんてあれですね、もちろん、もちろん。
そうそうそう。
そ
うやったら全然
大丈夫。この代わりはもうね、世界中探してもどこにもいないよ。
告白された
そうそうそう。
やべえ。
いやでもね、はい、本当に今、無事に帰ってきてほしいんだよね。
ありがとう。無事に行って、無事に帰ってきますよ。
はい。まあ、ちょこちょこ、報告して、うん、まあ、Twitter でもね。
あ、そうやね。
ちょっとね、聞いてる、皆様にね、ちょっと報告を、はい、入れつつ、
しますね。はーい。
はい。では、まあ、とりあえず、まあ、しばらくの、うん、まあまあまあ、なおごろもしばらく、ね、バイバイって感じやな。
ちょまあまあまあ、しばらく、またねっていう感じで。
あ、そうやな。まあ、まあ、ちょっとスカイプで、ちょっとね、うん、ちょっと、もう一遍やってみようか。
ああ、一回試してみたい。
そうだね。
みたいですね。
どれほど、まあ、電波の状態をちょっと確認しながら。うんうんうん、まあ、ちょっとダメやったら、まあ、ダメかもしれないんだけど。
はい。試す価値はありですね。
そう。まあ、それがダメだったら、4ヶ月後に。
はーい。
はい。じゃあ、はい、ジェンダルシュでした。
ジェンダルシュでした。